岩代の浜松街を引き結び、まさきくあらばまた帰りみん。
万葉の人々、今回は有馬の巫女の一として時代の側面を取り上げます。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は光徳天皇の王子の有馬の巫女の悲劇の歌についてお話ししましょう。皆さんね、人間ってのは一体どういうもんでしょう。人間はね、歴史を離れて生きられないでしょ。ね、歴史社会を離れて生きられない。同時に風土を離れて生きることができない。じゃあその人間の作った歌でしょ。人間の作った歌ですから、その歌はやはりですね、歴史との関係、あれ時代、もう少し詳しく言えば歴史社会とのつながりを離れられない。それからその歌はまたどこで生まれたか、生まれたところの風土とのつながりを話すわけにいかない。で、そうしますと今日はね、その歴史との関連、今日の悲劇の歌、有馬の巫女の悲劇の歌を歴史の中に浮かべて理解していこう。そうしなかったらこの歌つまらないことですよ。だって岩代の海岸の松の枝を引き結んでおくが、もしも無事であるならばまた戻ってきてみよう、それだけ言っただけだったら何でもないでしょ。そうじゃないですわ。これはね、実は歴史を離れては絶対考えられないということで、今日の話はですね、万葉の歌4500は全て言うならば歴史社会というものから一つだって離れた歌はないんだ。だからそういう一つの見本としてね、考えてみたいと思うんです。さて、その歌は、岩代の浜松貝を引き結び、まさひくあらばまた帰りみ、もう一つは、家にあれば家に盛る胃を草枕、旅にしあれば死の葉に盛る。この歌は一体いつできたかって言いますと、西暦658年です。斉明天皇の4年、今から1315年前の日の歌なんですね。で、早くその1315年前に持ってきてみたいと思うんです。それにはですね、前に時代区分の時ちょっとお話しいたしましたが、振り返ってみましょう。いいですか。除名天皇さんがお亡くなりになって、奥さんの宝の姫巫女光玉天皇、その光玉天皇の4年に大化の改新があった。ね、口火が切られた。で、光玉さんの弟さんの狩野巫女が光徳天皇となって、何話に行かれた。何話に行かれた9年目にね、やはり政治は飛鳥でなければできないというので、中野江のおじさんが飛鳥に戻りましょうって言うと、そうすると光徳さん嫌だって言うんでしょ。で、嫌なら嫌で勝手にせよで、光徳さんだけを置いてきぼりにして飛鳥に来てしまわれた。それが元で光徳さんお亡くなりになるんですよ。その光徳天皇の王子が有馬の巫女なんです。それじゃあ有馬の巫女はね、中野江のおじさんをどう思ってるでしょう。わかりやすく言ってしまえば、俺の親父は中野江のおじさんに殺されたも同然だという気持ちを持つでしょうね。そして有馬の巫女ってのは秀才なんですから、だから中野江のおじさんから見れば、有馬の巫女は生かしておいては後で困るぞという気持ちはあるでしょうね。少し俗語を使えば、早く消してしまいたいという気持ちが持っておられるでしょう。それが実現したのがこの658年の悲劇になるんですね。さて、光徳さんお亡くなりになりましたから、飛鳥では中野江のおじさん絶対天皇にならないで、お母さんにもう一度なっていただく、斉明天皇。前申しましたかと思いますが、板吹の宮で天皇になった。板吹の宮は火事で焼ける。おそらく怪しき火でしょうね。そして飛鳥河原の宮に移る。これがまた火事で焼ける。仕方がないから、元のご主人の除名天皇の御所、飛鳥の岡本の宮で、斉明さんは7年間政治をなさるんです。ところがね、中野江の王子の大化の改新をおやり断行されたことも、それからその他、この中野江のおじさんの性格の上でも、いろいろ非難の心持ちは人々の間に多いわけですね。反感は豪族や庶民の間にもいっぱいあるわけだ。そうするとですね、人間っていろいろですね、そういうことになった時に、高姿勢で弾圧する場合と低姿勢で静かに来る場合と二通りあるでしょ。 中野大井のおじさんは性格的には絶対にこうして自分の思ったことは実行しないでは絶対いない方ですね。それでね、そんなに反感があんならよしという心持ち、それは何か、今まで未だ買ってない大土木工事を始めたんですね。土木事業、それは何か、遠野峰の山の上に2本の月の木がある。その月の木を中心にして波月の宮、これを二月の宮と読む方もいらっしゃる。で、波月の宮造営という大土木事業を始めて、全国から人民を挑発したわけですね。そしてうんと天皇家の力をぐっと示そうということです。威力によって。それでですね、この家具山の西側に運河を作ったっていうんでしょ。すごいもんですね。今日ブルドーザーでやったって容易じゃないのに、家具山の西側に運河を作って船200艘を持って運んだっていうんですね。そういうことしてたら反感は募るでしょ。ほら、反感の人は次第に有馬の巫女を支持するようになるんですね。有馬の巫女が天皇になったらいいのではないかっていうような気持ちを持つ豪族たちは多いでしょ。そこでね、だんだん有馬の巫女は目立ってきたわけですね。だから有馬の巫女は気違いのふりをするんです。この斉明天皇の2年3年頃ね、気違いのふりして身をくらまさなかったら目立ってきて殺されてしまうでしょ。そこでですね、有馬の巫女は斉明天皇の3年、西暦657年ですね、18歳の時に、今の白浜温泉に行くんです。僕今分かりやすく白浜って言いましたが、白浜なんてこの間までこの漁村ですよ、その先に湯崎っていうのがある、そこの温泉なんですね。あの岩のところに岩から湧いていたお湯なんです。これは万葉時代には室の湯、木の湯と言いました。そこへね、西洋に行ってこられた。それで帰ってきて10月ですよ、斉明天皇3年10月、で中野大井寺に報告した。白浜のお湯はね、大変いい景色のいいとこで、私の頭の具合の悪いのも治りましたって言った。さて、斉明天皇の4年、西暦658年が来た。この時斉明天皇は可愛いお孫さんをこの5月に亡くしてる。だからすっかりしょげていらっしゃる、ね、そこで斉明さんはご自分の悩みを、ね、昇進を和めるためにこれから室の湯、白浜へいらっしゃるんですね。それが10月です。その時中野江のおじさんも一緒にいらっしゃる。すなわち中野江のおじさん、斉明天皇ともに室の湯に行ってらっしゃるんですよ。それは西暦658年10月のことです。そこで留守はね、蘇我の赤江に頼んで、留守の司を蘇我の赤江に頼んだ。さて、有馬の巫女は19歳、今の生駒山の東側に、一部というとこがあります。今も駅がありますがね、その一、古代には一府と言いました。その一府の家にいた有馬の巫女は飛鳥の蘇我の赤江のとこへやってきたんです。それが11月3日ですね。そしたらね、蘇我の赤江が、あんたこの頃の時世をどう思いますって、有馬の巫女怖いでしょ、中野江の寺の政治は結構だと思いますって。そうしたら赤江が、あんたそんなことを思うのですか、私は言います、中野江の寺の政治には三質がある。一つ、大いに蔵を建てて民の財を積み集む、これいつなり、長く巨水掘りですね、長く巨水を掘りて公の宝を損筆、これになり、次に船に石を乗せて運び積みておことなす、これ三なり、波月の宮のことです。こう言った。そこでね、19歳の青年は、わあ、わしと同じ気持ちだと思ったから、あんたそう思うなのか、それなら私も同感だって言われ、そうなると青年は一生懸命ですよ、今こそ兵を用いるべき時なりと、戦争を追っ張るべきだ。そこでね、お待ちなさい、じゃあ11月5日あさってもう一度いらっしゃい、その時作戦計画を練りましょう。で、11月5日が来ましたよ。作戦計画練っていて、兵500があれば淡路島を占領したら、あちらはフクロウネズミだとやっていたら、有馬の巫女のおしまずき肘掛けがね、バサッと折れた。影の声、折っておいて繋いであったんでしょう。折れましたから、ああ、有馬の巫女さん、申し訳ないことを始めるにあたって、なんという不吉なことでしょう。これはお互いに後でにしてでね、今日のことはないことにしましょうって言って、口を塞いだわけだ。それじゃ、それもそうだ。縁起が悪いから。で、有馬の巫女は一夫の家へ帰って行ったら、後ろから、江の井の村寺シビというものをやって、現行犯として逮捕させちゃったんですね。家を囲んで。そして、 那覇の上の王子の方にはとうとう謀反を起こしましたよというわけで知らせて、直ちに逮捕して、その逮捕された有馬皇子は連れて行かれて、11月の9日と思います。ね、9日に白浜のところへ着いたんですね。そうするとね、岩城のところからよく晴れていますと、海上12キロ。旅館の屋根も今日見えるんですよ。それじゃあ11月9日に着いてれば、この歌は、今は、和歌山県日高郡みなべ町岩城というとこですが、その岩城で11月9日にそういう気持ちで囚われの身で殺されるだろうと思った時のその11月9日の日に読まれた歌だと思う。ね。それでさて、歌のことはこの次にお話しいたしますが、これでですね、裁判を受けた。で、お前なんでやったって。有馬皇子の答え、有名な答えですね。天と赤へと知る我もはら知らず。天が知ってるでしょ。今日の言葉で、あなた何をおっしゃるんですか。あなたの胸に聞いてごらんなさいということですね。天が知ってるでしょ。ね、天と赤へが知ってるでしょ。私が何を知るもんですかってこう言うんですね。そうしたら、中野江の王子は拷問するか。そんなこと なさらない。帰れって。これはね、殺されると思ったのに帰れって言うから気味悪いでしょ。それでね、帰っていきました。ずーっと帰っていった、帰っていった。そうすると後ろから、ね、田地比の小沢の村地、国祖という人をやってですね、適当のとこで殺しちゃえってんの。ね。それでどこで殺されたかっていうと、今の海南市藤城坂、熊野街道で今も残っていますよ。その藤城坂のとこまで来た時に殺されたんです。殺されると言っても皇族さんですから、自ら首ら締めぬ。自分で首くくる、くくれなかったら、田地比の小沢の村地国祖がくくるわけですね。これで有馬皇子は19歳の命を絶ってしまった。謀反を起こさせられる形でもってこの世から葬られたんですね。そういうことを思いますと、今日の歌、岩城の浜松貝を引き結び正彦あらばまた帰り民ってのは実に複雑な心境でしょ。しかもまた、家にあれば毛に盛る岩奥様倉、旅にしあれば死の葉に盛るなんていうのは、この間の戦争前はね、よく教科書にも出てました。なんていうか、うちにおると食器に持って食べるご飯なのに、旅に出ているから死の葉に持って食べる。我が皇室のご先祖は誠に質素であらせられて、食器もお持ちにならん。なんとまあ賢き極みではないか。こういうふうに言われて。それしか言えないんですね。あるいは、旅のわびしさが出ているよ。それだけしか言えなかった。しかしね、それでは大変ですね。全然違いますもの。なんとまあ悲しい話ではないでしょうか。ね。そうした西暦658年、11月11日にそれは殺されてんですが、だから11月9日の日の、その日その時の歌がこの歌なんです。そこで、これを読んでみましょう。歌のことについてはこの次お話ししますが、なんとまあこれを見たら、時代というものを抜きにしてはね、あるいは歴史社会というものから離れてはね、この歌は絶対にわからないってことがわかりますね。我々はね、やはり時代に対してすこぶる敏感ですけれど、ね、本当に時代というものは離れられないんです。歌の理解でも。それでは歌ってみましょう。有馬の御子、自ら痛みて松貝を結べる歌にし、岩城の浜松貝を引き結び、正きくあらばまた帰り民。家にあれば毛に盛る岩奥様倉、旅にしあれば死の葉に盛る。
万葉の人々、有馬の御子、その一、時代。ただいまのお話と朗唱は、万葉学者の犬飼隆さんでした。次回は、有馬の御子、その2、風土をお送りします。